東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
チェリーのチョコレートバニラ Hello everyone, this is DJ Cherry。この番組は DJ チェリーの This is my love をテーマに自分の趣味や好きなものについて熱く激しく時にはまったりと気ままにトークしていく番組です。さて、最近三寒四温って言ってね、3日寒い日が続いて1日暖かいみたいな季節の変わり目みたいな時期なんですけども、もう周りの風邪やらインフルやらがすごく多くて大丈夫ですか皆さん。ね、なんか早い人はもう花粉がみたいなことを言ってるんですけど、私すごい鼻炎なんですけど春はあの花粉症じゃないので、そうなんだっていう遠い目で見てるんですけどね、皆さん体には気をつけてほしいんですが、なんとね今回70回目ということで、特に何もやらないんですけど、皆様本当にいつもありがとうございますっていうことを冒頭に言わせていただこうかなこんなマイペースなチョコレートバニラですけれども、70回目を迎えたということでね、もう何人の人に届いてるかわからないですけれども、今日もねここお台場からお届けします、私の声を。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版の Radio 365プレイヤーからもご利用になれますので、 Radio 365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではチェリーのチョコレートバニラ第70回目放送、今会いに行きますスタートです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。This is my love 前半。さあ最近なんですけど、私前にねちょっとこのラジオでも言ったワークショップに行った時に作った木の指輪があったんですけど、それをね最近うちのペロ太郎に食べられちゃいましてね、寝てる時になぜかつけっぱなしだったんですよ。つけっぱなしで、であの子ねなんかこう木とか枯葉とかそういうものが好きらしくて、一緒に寝てるんですけど、それを食べちゃってね、なんかこう形あるものっていつかなくなるっていうけど、こういうことなのかなと思って、じゃあなくならないものは何なんだろうって考えて、前半のお題はですね形ないものっていうことで、形ないもの、なんかそのね指輪の話で言うと、すごいもうそれを知った時にすごい朝ねテンションがだだ下がりだったんですけど、マジかよみたいなあれね、聞いてない人のためにワークショップの話をすると、木で素材からどの木を使うかっていうのを素材から選んでこう自分で形成もしてねデザインも考えてっていうワークショップに去年参加して、それでオリジナルの指輪を、世界に1個の指輪を作ったんですけど、それ2つ作って、まあ試作品とあと1つはもう全部最初からデザインするっていう2個を作ってきて、その試作品の方を食べられたから、まあ、まだいいんですけど、まあ結構ね自分の中でオリジナルのものみたいなこだわりがあったものがこう食べられてしまったっていうでショック受けたんですけど、まあでもねなんかそのショック受けつつもなんかこうそんなにダメージも強くなくてっていうのは、まあもう一個あるっていうのももちろんあるんですけど、その作ったことの思い出は消えてないし、その別にその指輪がなくなってしまったからといってそこで培った知識とかその時のなんだろうな楽しかった思い出みたいなそういうものはなくならないから、なんかねそういう 私最近そのものづくりとかをしてて思うんですけど、もちろんものを作ってるからには出来上がったものを見たくて、出来上がったものをここに置きたいとか、そういうねものがあるからやっててすごく楽しいのもあるんですけど、やっぱりねなんか思い返してみるとその工程が私は一番すごく楽しかったりするんじゃないのかなと思って、こういうデザインにしようって考えたりとか、じゃあ実際このものを使ってこれを使おうかなとかっていう買い物に出かけたりとかっていうその工程、そういうものって消える消えないの話じゃないから、なんかそういうものが楽しいなってこう思い返したんですよ、その事実がね、その指輪を食べられた時に。でなんかそれっていろんなものにも言えるなって考えてて、こうなんかすごく欲しいものを欲しい欲しいって思う時あるじゃないですか、物欲がね結構ある人とかはしょっちゅう思うかもしれないんですけど、なんかそのものがもう欲しいってなるともうそのことしか考えられないぐらいな感じで、ああもう欲しい、今すぐ欲しいみたいな、これが手に入ったらこうしてこうしてみたいな、そういうなんだろう、手に入るまでの熱っていうの、その期間がなんか思い返すとすごく楽しかったりして、まあ、もちろん手に入っちゃって飽きるわけじゃないんだけど、手に入った後にそれをどうこうするっていうのが一番、もしかしたらっていうか、まあそれが一番大事なんだけど、なんかこうそのものに対する強い思いみたいなものっていうのは手に入るまでの時がもしかしたら一番強いんじゃないのかしらみたいな、そういうのってもの、そのさっき言ってた話とつながったりするのかなって思ってて、だからそう考えるとね、そのものなん、もの自体じゃなくてそのものに対する思いみたいな、そういうものが一番大事だったり、なんだろう、美味しい部分なんじゃないのかしらっていう深いことを考え始めて、ちょっと話ずれるんですけど、形ないものってじゃあ他に何があるのかなっていろいろ考えてて、音楽がすごくそうだなって私すごく昔から思ってるんですけど、例えばねそのシングルにしてもアルバム曲にしても何でもそうなんですけど、そのテイク1個しかない、もうシングル版になったそのテイクはもしかしたら音源も全部消えて CD も全部消えちゃったらなくなっちゃうとは思うんですけど、でもそこで、ね、その人が作曲した音楽とか音っていうのはこう消えないし、具現化、なんていうのかな、具現化し続けるものじゃないっていうか、例えばすごい単純な話、歌ってって言ったらそこのメロディーが出てくる、でそれってなんかこう形になってるわけじゃないのにそこに存在するみたいな、なんかそういうものだなってすごく音楽って思うんですよ。映画とかもものすごい好きなんですけど、映画ってやっぱりそのなんだろうな、フィルムがなくなってしまうと消えちゃう悲しさみたいなのがあって、まあでも物語だったりその見た時の感動とか、さっき言ったみたいな思い出とかは消えないけど、でもなんかそれと比べるとやっぱり音ってすごいなって思うんですよね。なんか音楽だけじゃなくてもその声とかでも何でも、こういうパンっていう音でも何でもそうなの、効果音みたいな音でもそうなんですけど、なんかこうその身一つで表現できるものっていうか、そういうものになんか割と昔から強い憧れがあって、これもまたね話の流れでちょっと変わってきちゃうんだけど、小さい時に将来の夢とかいろいろ考えた時に通訳ってすごくいいなって思った時期があって、それなんでかっていうと、その言葉を喋れるっていうことだけで仕事になっていく、言葉って人間だから言葉は喋るじゃないですか。で私は日本人だから日本語が喋れるし、ね、イギリスに住んでる人は英語が喋れるし、アメリカに住んでる人は何語を喋れるしとかって、いろいろ当然のように表現、人間の当然のなんだろう、生活していくものじゃないですか、言語言葉って。だけどなんかそれを何カ国語も自分が勉強しただけで喋れるようになっただけで、それだけで生きていけるっていう、ってものすごいなんかすごい人だなってこう思えるっていうか、よくなんていうのかな、なんていうの、手に職をつけるって言いますけど、なんかこう例えばパソコンがあってこその 活かせる能力だったりとか、何かがあってこその活かせる能力ってすごくいろんな仕事とかでもあると思うんだけど、なんかその身一つで裸でこうポーンって放り出されても、その何一つ劣らず、服を何もまとわずにも、何がなくても私はいつもの仕事の現場と同じことができるみたいな、なんかそういう自分自身だけの究極のアイデンティティみたいなものにすごく憧れた時があって、なんかそれってこう例えば、まあ、声優さんにしてもラジオにしても、その声とかを使うことっていうのに私はすごく結びつけていて、歌手の人もそうなんだけど、なんかね、そう、その身一つでこなしていける感っていうのがすごくかっこよくてね、なんかそういうものに強く憧れたなっていうのを思い出したんですよねっていうお話でした。だいぶね、あのお題とはかけ離れてずれていったかもしれないんですけど、そういうね、チェリーは今回ね、指輪をペロ太郎に食べられたところからそこまで深く考えたっていうお話を前半はさせていただきました。でね、前半のお題は形ないものでした。それでは一旦 CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
This is my love. 後半。さあ、後半、今日はですね、勝手気ままにゲーム談話特集に久々に行こうかなと思います。あの映画を待ち望んでた方いるかどうか分かんないけど今日はゲームの話をしようかなって思います。何のゲームってこう一個絞るんじゃなくて、みんなマインクラフトって知ってるかな。そういうゲームがあるんですけど、結構前からどんなゲームかっていうと、こう、まあ、簡単に言うと何でもできるゲームなんですけど、自由度抜群というか、RPG とかアクションとか、そういうくくりで言うと何になるんだろうね。マインクラフトは本当にもう、まあ、名の通りですよね。自分で全てを作っていくんだけれども、例えばね、こう、まあ、放り出されて、フィールドに放り出されるとなると、まあ、いろいろあるわけですよ。木が生えてたりとか、牛が歩いてたりとか、いろいろあるんだけれども、まず何をするかって、こう自分の家とかを建てられるんだけど、ただ家を建てるんじゃなくて、まあ、家建てるんだったら土地を耕さなきゃいけないなっていう、土地を耕すところから始めて、じゃあ家建てるってなった時に何が必要かってね、粘土っていうか、こうブロックが必要だったりとか、レンガの方が強度が高いとか、いや私はログハウスが作りたいとか、まあいろいろ出てくるわけですよ。例えばじゃあログハウスを作りたいってなったら木が必要になってくるから、じゃあどうするのって言ったら、その辺にある木を頑張って切るわけですよ。自分で切って、そっからブロックを自分で作って、それを自由にこう組み立てていくんですけど、もう何やってもいい、もう何が正解ってわけでもないんですよ。もう家を別に作んなくても、もうまあいいっちゃいいし、お城を作ってもいいし、町を作ってもいいし、じゃあなんかこう町を作るにしても、こう町の中心に噴水が欲しいとかになったら、こう湖の方まで行って、そこからパイプをつなげていって水を引いてきたりとか、そういう作業もできたり、なんかこう電気を通して罠を仕掛けたりとか、なんかもう何でもできるんだけれども、それを全部作っていくのが自分の力っていう、まさに私が好きな日曜大工的な、心をくすぐられるようなものなんで、もうコツコツコツコツやっていく、もうただただ単に土を掘り続けて3時間とか、そういうそういうのが好きな人にはたまらないゲームなんですけど、結構有名でものすごい売れてるゲームなんですけど、なんだろうな、言っちゃえばゴールがないというか、 普通の RPG とかっていうのはまあね、物語ストーリーがあってこのボスを倒して世界を救った、終わったみたいな感じなんですけど、そういうのがない。もうひたすらひたすらもうなんか地下に潜りたい人はどんどんどんどん掘っていくみたいなね。マインクラフトとかでいうと地下世界みたいなのもあって、ずっとこう土を掘っていくと今度なんかこう石になってきたりするわけです、ブロックが。で、石がね、最初持ってるシャベルだと掘れないんですよ、硬くて。自分が持ってるシャベルが木製だったりするから、じゃあどうするかっていうと、石を掘れるシャベルをこう自分で作るんです。作って、で作れるようになったら、この今度は石のねブロックを今度削ることができる。で、削ってる中になんかこう光ってるブロックがあったりとかして、そこに宝石が入ってたりとか、でその宝石を利用、素材として利用してまた違うも家具を作れたりとか、なんかこういろんなものを作れたりとかするんですけど、でずっと掘っていくとね、こうマグマが見えて地下世界が出てきたりするわけです。地下世界が出てきてマグマが出てくる、そのマグマに水を垂らしたりすると黒曜石になったりとかちょっとだんだん自分で言って気持ち悪くなってきたけど、なんかそういう本当に自由度が高くて、どこに行くのが正解とかもない。なんかもうだいたい道筋って決まっていて、ゲームってね、ここに行って次の街に行ってとかって、本当 RPG とかはあるし、アクションだったら誰を倒してとかってあるんだけど、そういうのが全くない。もう右に行こうが左に行こうが上に行こうが下に行こうが何でもいいし、何をそのゲームの中で表現してもいいっていうゲームなんですけど、何が楽しいんだろうって思う人もいっぱいいると思うんですけど、実際ね、これがね、コツコツ派じゃない自分とかがやり始めても、気づいたらなんかずっと私土掘ってたとか家建ててたとかね、そういうのがあるぐらい中毒性がすごい高いんです。で、このマインクラフトに影響されて、ゲームが作られて、テラリアっていうゲームがあるんですけど、これもすごく人気で、最初あれプレスPS3 で出たのかな、プレイステーション3かなんかで出たんですけど、その後ビータでも出たり、今携帯でも出てたのかな、そのぐらいすごい人気で、マインクラフトと同じそういう自由度満載のやつなんですけど、テラリアはこう横スクロール型のゲームになってて、ドットなんですけど、なんかね、それもこうマインクラフトよりちょっと作りやすいのかな、世界観とかを、自分の家とかをちょっと作りやすい、アレンジがしやすかったりとかして、それもね、また面白いんですよ。で、マインクラフトよりアクション性が高くて、ゾンビとかが家に襲ってくるんですけど、夜になると。それをこう必死に倒したりとか、地下世界にはなんかとんでもないものが潜んでたりとか、なんかそういうアクション要素もちょっとあったりとかして、それがね、すごく、これもね、テラリアも面白いんだな。なんかこう、人のところに行ったりとかもできるんで、なんかすごいんですよ、もう、こだわりようとか、ガラスで作った家があったりとか、なんかキャラクターをモチーフに作ってたりとか、もうね、なんかね、こうなんだろうな、作るのが大好きな人たちはもうこだわるだけこだわるプロでしょみたいな、そういう家があったりとか、そういう家にお邪魔しに行ったりするのも楽しいし、これはね、なかなか面白い、ハマるともう昼夜問わずやってしまうゲームナンバーワンなんじゃないかなっていう、このマインクラフト系はね、思うんですけど、最近それにインスパイアされてるので、ドラゴンクエストっていうシリーズあるんですけど、そのドラクエがビルダーズっていうゲームを出して、これがドラクエの世界観でマインクラフトやったらどうなるかみたいなものがあって、これがね、またね、ドラクエの生みの親のね、堀井雄二さんの色がすごく出ててね、これもすごい面白くて、もうすごい、今もう発売当初は買えないぐらい、売り切れで買えないぐらい人気になってた。今もうそろそろ買えるようになってるから、これもすごく面白いんで、私もまだ途中なんですけど、これ系面白いですよ。マインクラフト系、テラリア、ドラクエビルダーズ。ドラクエビルダーズはまた違う色なんですけどね、ぜひぜひね、もう中毒になっていただきたい、みんなにということで、今回はゲーム談話特集ということでね、相変わらず気持ち悪い感じで、マニアックなお話をお届けしました。はい、このコーナーでは皆様からの感想、リクエストなどメール、コメントをお待ちしております。皆様からのあったかいメッセージお待ちしております。後半のお題は勝手気ままにゲーム談話特集でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
リーのチョコレートバニラエンディングのお時間となりました。今回は、70回目ということで特に何もしませんでしたが、前半はですね、形ないものということで、あのペロ太郎にですね、愛犬ペロ太郎に私の大事な指輪を食べられたということから、非常に深いところまで話を進めていったということで、はい、で後半はね、珍しくゲーム談話特集を今回やったということで、ぜひぜひ皆さんにもやっていただきたいゲームなのでね。最近もソシャゲが、ソシャゲってわかるか、ソーシャルネットワークゲーム、携帯でやるゲームがね、最近は主流ですけれども、コンシューマーも面白いんでね、ぜひ、コンシューマーってわかんないか、家庭用のね、PS3 とか、そういう、据え置き型のゲームも面白いのもたくさんあるんでね、なんかそういう話とかもコメントでできたら面白いななんて思うんですけども、ね、そんな感じで今回70回目お届けしました。どうだったでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント感想などどしどしお待ちしてます。ツイッターもやっております。 ID はアナイリチェリー、最初の A とチェリーが大文字になっておりますので、どしどしフォローもお待ちしております。それではチェリーのチョコレートバニラ第70回目放送、今会いに行きます、これにて終了です。ここまでの相手は、最近なぜかビブラートを習得しようとしている DJ チェリーがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivy Dome Corporation, now off air.